さて今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。いつものように西国霊場火山山本光陽ご住職に人生のヒントのお話いただきます。どうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。8月も終わり、9月に入って、
はい、
でも今世の中見てますと本当にコロナの関係で皆さん本当に苦労されてますよね。
そうですね。
さて8月のトークということでしたときにちょっと一部間違いというかそれがあったので訂正しておきますけど、
はいはい、お願いいたします。
8月になればもうこれ本当に毎年のことなんですけど、私が思うのがね、長崎と広島に原爆を落とされて、でまた15日には終戦の日、その終戦日にちょうどお盆というね、時の8月15日がその日になったわけですけども、いつもこの時に宗教家として思ってたのが、なぜ神仏はあれを許されたんだろう、神仏の世界から地上界をご覧になっててね、広島長崎に何万人という命を殺す爆弾を飛行機に積んで飛び立っていってるわけですやん。その飛び立つ場所を前回なんでかしら間違ってグアムって言っちゃいましたけども、あれ本来サイパン島の間違いだったんですけど、まあこれは我々はね、まあ大意は変わらないんですけども、でその時に神仏からすればね、もう本当にもう原爆って言ったら許されない、私たちからすると行為ですから、まるで灰を叩き落とすようにあの B29 を太平洋に叩き落とすことぐらい神仏がその気になったらできるはずだ。
そうですね。
あれが飛んでいって広島に落とされたら、どれだけの人が苦しみ、どれだけの人が死んでいくのか、それをなぜそのままご覧になっていたんだろうということで話しました、でその時に、まあ人生というのはそれぞれの縁によって生まれる時代、男女の別、そのようなことすべて自分の縁性によってこの地上から生まれて出てくる、その地上に出てくるその人生というのは一人一人がその縁によって選んだ、まあいわば人生ゲームである。その人生ゲームの達人になることを神仏は望んでおられる。その意味においてゲームはやってる人が全て全責任を負うのであって、その人生を歩むときに、まあ、神仏に確かにこのゲームうまくいかないんでどうか助けてくださいって祈るときもあるでしょう。でもその祈るときに神仏からして、いやここでこういう手助けをすれば本来この人が達人になることを阻害する、それに対してはマイナスになると思ったらいくら頼まれても神仏は手を出さないであろうと。でまた勝手にね、このまま行ったら多くの人が死ぬやんかということで、そのゲーム の端末つけて言いましょうか、それを神仏は取り上げて、ちょっとやめよこのゲーム、ちょっとこれこっちやということで、神仏が触ってしまうと、まあ、要は人生に対する不当介入になってしまう。でそういう意味でゲームということを使ったものですから、一部ちょっとこれは私の、取り越し苦労かもしれないけども、原爆という言葉を使っていろいろ戦争のイメージした後でゲームという言葉を使いましたから、なんか戦争ゲームみたいな、なんかそんな感じでね、軽く誤解されたのでは困るしということで、まあ、人生というのはそれぞれが、ね、その天性の中で縁というものによって生じた一人一人のストーリーね、ゲームであるということ、まあ、そういうような話ですということで、まあ前回、話した時に家帰って妻に今日はこんな話したんだって、毎回まあここで話したことは書いて、今日こんな話したんだっていうこと、あそう人生でゲームなのって、ゲームだったら あれだよね、取り替え聞くのとか言われてねまあ、それも新しいゲームに、またチャレンジしようと思った新しいゲームをその時点で、それもまた人生、大きな人生からすると、それも一つのゲームとですから、そこで何か、一つの、まあ、切り替えをしようと思ったら、それはそれで自由だけど、どうしたんと聞いたら、妻いわく、あなたとのゲームも、これも取り替えようとも取り替え聞くのねって言われました。一瞬どのように返事をしようかと迷ったんですけど、 まあ、そういう人生の達人になること、うん、その達人が例えばイエス様であったりブッダで、その究極がそういう方々でしょうね、うん、そういうな達人の心境と言いましょうか、うん、あるいは悟りを得た心境、うん、それを悲願と言います。でこの放送が流れている時、これはちょうど今年のお悲願が明けた日ですよね、はい、でお悲願っていうのは、インドの言葉ではパニャーパラミタと言います、
はい
はい、まあ、この言葉を聞いてんと思う方は、般若心経を知っている方だったら、仏説マーカー般若波羅蜜多心経なんてお唱えされてますから、般若波羅蜜多というのが悲願という意味です。で般若波羅蜜多という言葉の語源はパニャーパラミタという、はい、まあパーリ語サンスクリット語との違いによってパラジュニャーハラミタというケースもあるんですけども、はい、まあ、私は、まあ、パニャーパラミタという方を取らせていただきますが、般若波羅蜜多というのがお悲願という意味なんです。だからそれを意味において、言葉を書いていたら、あ、今年も9月の、ね、暑さ寒さも般若波羅蜜多までとか言
うね、そうですね
とか、ね、般若波羅蜜多の時期になりましたねとか ね、そういうふうな表現になるんですけども、うん、でも今はまあ普通悲願という格好になってしまって、はい、でまあ、お墓参りにもね、だからコロナの関係で行けなかった方も多いでしょうね。お盆にしろお彼岸にしろ、ね、実家に帰ってお墓参りに行くというのがね、本当にできないというか、そんな時代になっちゃいましたけどもね。でそういう意味において、悲願ということから本来のお釈迦様が伝えたかったことにおいて話したいと思うんです。今お彼岸って言ったらね、先祖供養とかお墓参りがお彼岸のように思われてとかすることと思われてますけど、まあお坊さんがこの言い方するのも変なんですけど、今世の中で行われている宗教的な行事っていうのはほとんど真の仏教ではないんです。儒教とかが入ってきたというようなこともあったりもするんでしょうけども、もちろんあの仏教行事の一つですけれども、そこにはお寺というものが関わってきますからね、まあ、そういう仏教になりますけども、私とこに来るお寺周りもそうです。それからあと、お墓周りとかそんなものも本来の仏教の姿とはまたちょっと違うんです。で私とこも年間、まあ、何万人かの方がお参りに来られますが、今はもうそうですね、2割ぐらいに減ってましょうか。
あ、そうですか。
ものすごく減ってしまって大変なんですけど、お寺は皆さんお祈りをする場所と思っていらっしゃると思います、ね、
はい、
でも前から言ってますように、御仏の世界とこの世というのは全世界どこでもつながってますから、本当の仏教真理を知り、祈りの法則を知り、神仏に祈ったら、お寺の場所だけではなく、ご家庭の寝室であろうと、ダイニングであろうと、車を運転していようと、仕事をしていようと、野外で散歩をしていようと、その時点で神仏にふっと意識を向けて、これお願いしますっていうふうに祈ったら、どこでも通じますよ。それが本来だったのです。お寺っていうのは、そこが祈るためだけの場所ではなくて、そこで仏法真理を聞く場所だったわけです。仏教というのは、その文字が示すように、仏の教えです。この仏の教えということの捉え方には、いろんな捉え方が私はあると思っています。仏、ブッダが説かれた教えと、まあこれが、まあ一般的な仏教の捉え方ですけども、仏の教えって。実は仏っていうのは、お釈迦様だけが仏ではなく、私たち人類みんな仏の子と言われてますから、人類全員が仏なんですよね。犬の子は犬、猫の子は猫、人間の子は人間、仏の子は仏。だから人間すべて一緒です。まさか人間から生まれた子が見てね、 自分の子を見て、あ、わしの子猿や、だそうな人は誰もいないと思います。人間の子は皆人間です。仏の子だから、その意味において仏の教えっていうのは、ブッダが説かれた教えという意味だけでもありましょうけれども、私たちの教え、私たちに仏に気づくため、仏になるための教え、仏になると言ったらまたそこおかしいんですけども、もともと仏なわけですから、自分が仏の子であることに目覚めるための教え、それが仏教であったのです。それがいつの間にかお彼岸とかそういうようなことにおいて、宗教的そういう、まあ、先祖供養とかね、そんなことばかりに発してしまったということがあります。そして仏教というものをこうお釈迦様の教えをずっと見てたときに、うん、それぞれの段階があるなって。仏教というものに対してお釈迦様の教えをある意味諸聖術的な感じで説かれてるレベル、そして本当に仏として目覚めるためのレベル、その段階があるなと思います。だから今日もね、この番組でいつも人生何かのヒントをって言い方してます。このヒントを的ってなった時には、ある意味、諸聖術的な意味も込められてますよね。確かに仏教には諸聖術も込められてます。仏教真理を生かして、こう、仕事とかいろいろすると、多くの人々との調和が取れて、こうね。だから京セラの稲森さんっていう人なんかでも、もうずっと仏教書を読んでたみたいですね。で、その仏教の教えに従って会社を経営して、多くの人々のこうですか共感とか、それを得てあのような大きな会社にしていった。で、そういうふうな諸聖術的な面もあるし、で、また本当に悟りとかねを求めたのは、その2つの面があるんじゃないかなと思ったりします。で、そこで後半においては、その諸聖術的なもんで今日ちょっと持ってきた話と、ちょっとそういう悟り的なものに通じて、これをまた生活のヒントにしてもらったということで、後半お話したいと思います。
はい、ありがとうございます。では1曲皆さんご一緒に聞いてまいりましょう。さて、それでは後半です。よろしくお願いいたします。
はい、で、前半でお釈迦様の教えの中に、はい、うん、諸聖術的なことと悟りという面ということでね、はい、本当に仏教というのは非常にこう、縦というか、の目線、水平目線じゃなくて、うん、そういう縦の目線で見たときに、深い高い教えから諸聖術的な教えになっ、うん、やったりしますよね。で、そこで今日持ってきた話が、仏教の教えの中に、はい、礼拝経という、まあ、経典があるんですけど、お釈迦様、まあ、これはまあ経典というのは全部お釈迦様自身が経典書かれたことはないので、お釈迦様が亡くなってから弟子たちが、私はお釈迦様からこう聞いたということをね、書いていっぱいずっとしてるわけですけど、はい、その中にね、こんな話もあるんですよ。人生において避けるべき4種類の人と付き合うべき4種類の人があるというふうに、はい、説かれています。まあ、これはね、お釈迦様の話の中に、良き友を求めよ、悪しき友と交わってはならないというその教えから派生してきたことなんですけどね。で、その避けるべき人、まず1番目、すべて搾取、何でも取っていく人、自分が与えるときは少なく、もらうときは多く受け取ろうとして、そして自分の利益だけを追求して感謝の心がない人。2番目、言葉だけの人。行動が伴わず、口先だけの人。あのとき、ああしてあげたと、過去のことを恩に着せて、あたかも友情を装う人。そしてまた、今度こうしてあげるからとか未来のことに関して友情を装うけれども、しかしそういう口先だけの人とつけたときに、自分自身、苦労することになりますよ。3番目、甘ごとを語る人。人の目の前では、あ、いいですねとか、おべんちゃらのごとくお世辞を言い、裏では陰口を叩いたりしている人。 上辺だけのうまい言葉を使って、まあ、先ほどの言葉にも、だけの人にもつながりますけれども、中身が伴わないそういう人、雨事を語る人、そしてもう一つはやはりギャンブルとかお酒とか遊興、そういうものに依存してしまっているような人、この4つの人とは付き合ってはならないというふうにお釈迦様は言われています。でもこうやって見たら、お釈迦様が喋った2600年前よ、2600年前のインドも、うん、今も人間って変わってないですよね。
そうですね、
科学が発達して、はい、いろいろね、あの当時のインドと今とは全世界の生活レベル全然違うと思うのに、お釈迦様が言ったこの言葉、
はい、
全部今でも当てはまりませんか、本当に。
うん、そうですね、
これを言わなきゃならなかったっていうインドの、もう笑いますね、人間のこの、そして今度、良き友として付き合ってよろしいって言える人、
はい、
まず本当の意味で自分を助けてくれる人、例えば元気がないような時に守ってくれたり、自分が正常な判断ができなくなった時にそれにアドバイスをくれたりする、助けてくれる人、まさにそうでしょうね、うん、そして苦しい時、2番目、苦しい時も楽しい時も一様である人、そう、お金があって元気にしていろいろやってる時にはいませんか、ひっついてくるけどで自分が貧乏になったりちょっと落ち込んだりなんかした時に離れていく人、でもそういう苦しい関係なく楽しい時も苦しい時も全く接し方が変わらず、まあ一番にもつながりますけども、助けてくれない人、そして3番目、これはなかなかね、いいんですけども、気の合う人とばかりが同じではなくて、自分の民を思ってしっかりと話をしてくれる人、だからある意味において、あんたここおかしいん違う、あんたこなした方がどうということで、まあ忠告と言いましょうか、今人に忠告することが本当になかなか難しいですよね。今は忠告というよりもなんか裁きになってますね、そういう感じがしますけども、自分のためを思って話をしてくれる人、そして4番目、同情してくれる人、まあ、先ほどの苦しい時も楽しい時もと、まあ、通じますけれども、上り調子の時には共に喜んでくれて、そして厳しい時には一緒に心配になってくれる人、そして人から悪口など言われた時に、その時にちゃんと自分自身を知ってくれてて弁護してくれたりする人、そのような人とはお付き合いしなさい、それが良き友であるというふうにお釈迦様は言われています。まあこれはもうお釈迦様だけではなくて一般の諸聖説になりますよね。だから仏法というのはこういうところがあるもんですから、なんか諸聖術的になんかいろんなお坊さんが法話するんですけども、私聞いてて思うんですが、ほとんどがね、もう諸聖術で終わってる、そういう感じがするんです。でも仏法というのはもうちょっと深い意味があると思うんですね。でそういう意味で私としてはこの諸聖術的な仏法もいいんだけども、このお彼岸の般若波羅蜜多の時期、本当に仏として、自分自身を救っていく、そういうふうな意味合いでの言葉、そっちの方が、ね、まあ、好きかなっていう。だからそういうね、低い歌言い方おかしいかもしれませんけれども、なんかこう、諸聖術のことばっかりが仏教で、ね、流れたりするんですけども。で、こういう意味において、お釈迦様は、また次のように言われています。このように、付き合っては、ね、ならない人と付き合うべき人と、 このように4つを示した。しかしこれがみんな適用するわけではない。だからここにも言っては今度はね、一般対象ではなくて自分のお弟子さんたちに対する、うん、修行僧に対して語られた言葉としては、はい、次のような言葉になっていきます。そう、先ほどの4つの避けるべき種類人と付き合うべき人と言ったけれども、しかしこのように善友を求めようと言ったとしても、善友というものは本当の親友とかそういうものというものはそう得られるものではない。良き友が得られないのであるならば孤独に歩めと言われました。孤独ということ、もし今あなたたちが孤独というものを感じているならば、それはある意味一つのチャンスであることを知りなさい。孤独になってこそ自分と向き合い、自分のなすべきこと、自分がなしたいこと、そういうものに自らの時間とエネルギーを費やすことができる。孤独ということは本当に価値ある瞬間である。そのようにお釈迦様は言われています。お釈迦様は友と一緒になって悟られたのではありません。お釈迦様は出家してお坊さんになった、今修行僧になった、その時には5人の武士たちがお釈迦様のお父様の言いつけを守ってお釈迦様の周りを警護しながら一緒に修行していました。しかしお釈迦様がある時体がボロボロになって、もう体そのものが、もう壊れてしまうようになるような、そういう痩せてしまってもう状態だった時に、自分の体をこう復活させるために、まあ、乳がゆというか牛乳を飲んじゃったわけですね。そしたら弟子たちは、釈迦は修行を捨てた、あんな釈迦なんかも相手にするなと言って、5人の弟子たちは離れていってしまった。そしてお釈迦様はたった一人になった。たった一人になってこそ悟ることができたということもあるのです。その意味において孤独というものも、自分の周りにそういうごちゃごちゃごちゃしたいろんなエネルギーがないということも、どれだけ幸せか、そういうことも考えるような皆様方でやっていただきたいと思います。例えば、まあ、SNS で多くの人がつながっている人、ね、お互いいっぱいつながっている方があろうかと思います。しかしそのつながりというものを裏を返せば、そこには孤独の不安がないですか。お釈迦様はそれを言っておられます。不安の裏返しがいっぱいのつながりではないですか。その時お釈迦様は言われたんです。仲間外れを恐れてはならない。主体的な行動をとって他人の目線から自分を解き放ちなさい。自由になりなさい。そのようにお釈迦様は言われています。そしてお釈迦様は亡くなりました。その時お弟子さんが言いました。お釈迦様が亡くなられたら指導してくれる方がいらっしゃらなくなる。誰の指示を仰いで私たち生きたらいいんですかって言ったら、お釈迦様は弟子たちに言いました。指示を仰ごうと思うな。指示待ち人間になってはならない。自分で私の教えをもととして道を切り開いていきなさい。これは自灯明法灯明というわけですけども、自分から問題提起ができるような、そのような生き方をしていきなさい。そのように言われています。この仲間外れを恐れるなっていうこの言葉、今の世の中に結構響くのではないでしょうか。多くの人が仲間外れを恐れて恐れて恐れて そして自分自身を見失っているのではないでしょうか。そういうお釈迦様の、ね、最初の4つの、ね、避けるべき人と付き合うべき人ということにおいては仲間を求めるという言い方ではありますけれども、これはあくまでも処世術である。その次元を超えた一つ高いレベルになったときに、お釈迦様のこの孤独をチャンスと思いなさい、仲間外れを恐れてはならない、そういうこの言葉が今の時代響いてくるのではないかなと思ったりいたします。もちろんコロナなんかで家庭で養生している時の仲間外れは困りますけれどもね、あれはやはり誰かが見てんとかねしないといけないですけども、自分自身の生き方においてこのお釈迦様の教え、このお彼岸というものを開けたこの時に、ね、彼岸というのは本来仏になるため般若波羅蜜多の時期であった、そういうお釈迦様の仏法は何を教えているのかといったら、そう、自分自身を本当に大切に生きるための教え、そういう意味合いで、日々生きていただければということで今日お話を持ってまいりました。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話は西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。